今日は使徒の働き第6章1節から7節です。このところでは問題の解決が語られています。1節を見ますと、弟子の数が増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出たとあります。この苦情が出てくる、その問題はこのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたとあるわけです。弟子たちが増えていく、集まってくる人数が多くなる、そして、その時の人々はこの持ち物を共有して、分配するということをしていたわけです。分け隔てなくみんなのものがイエス・キリストを信じて公平に平等に与えられる、特にこの配給、食べ物ということはもう日常の生活、自分の命に関わってくる大事なものであるわけです。旧約聖書においてもイスラエルの人たちがアラノを旅するときに食べ物がなくなってきた、神様は天からのマナを降って、そしてこのイスラエルを養われたということが出てくるわけですけれども、このところではそうした奇跡は起こらなかったわけです。しかし人々は食べ物を供給し、また互いに助け合うということをしていたわけです。ところがこのなおざりにされてしまうという人たちが出てきました。おそらくこれはギリシャ語とヘブル語違った言語で、このコミュニケーションが十分に取れなかったということが原因であったと思われるわけです。確かにこの配給、この食べ物が分かち与えられるっていうことは大切なことであるわけなんですけれども、そのことに対してじゃあ使徒たちはどうしたのか。2節に12人は弟子たちを全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんということを第一に語ったわけです。食卓、ご飯を食べる、それは大事なことだと思います。しかし問題は神の言葉を後回しにしてという言葉がここに語られているわけです。まず第一にすべきは神の言葉である。それはこの人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるのである、それがもう第一の原則であるわけです。私たちは肉体がありまた健康で生きているわけですけれども、しかしこの体も弱ってくる、だんだんと食べれなくなってしまうということが出てきます。現実にはもう高齢者の方でもう寝たきりになり、もう鼻から栄養のチューブを入れている人とか、また中には胃ろうをして、そして体に栄養を送ってるっていう人もいるわけです。食べれなくなってしまう。じゃあ最後まで一番大事なのは何かっていうと、やはり神の言葉によって私たちは養われる、生かされるっていうことが大事なことではないだろうかと思います。もう最後はそういう木だからも入るのがもう難しくなって、もう点滴だけで過ごしていたという人をもう私はお見舞いに行ったことがあります。そして必要なのは何か、もうそれは食べ物ではなくて神の御言葉によって生かされて励まされるという、そういうことを私は実際に体験したことがあります。私もおそらくそういうふうになるかもしれないと思ったわけですけれども、やはり神様の御言葉によって生かされる、養われる、これほど大切なものは他にはないわけです。ですからこの十二使徒は神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんということを第一に語っているわけです。しかしやはり その食卓のことがなおざりになっていていいわけはないわけです。そこでこの人たちがしたことは3節に出ていますけれども、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい、その人たちにこの務めを任せることにしてというふうに言ったわけです。食卓のことはこの兄弟たちの中から選ぶ。じゃあその条件は何か。御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち、この3つの条件に当てはまる人ということになったわけです。もう第一はもう御霊に満たされている人、もう聖霊に満ちて、そして聖霊に従う人がまず第一であるということです。そしてもう一つのことが知恵に満ちた。この知恵というのはこの世の知恵のことではないわけです。神の知恵、神様の導きに従う、神様が喜ばれることは一体何か、そのことの判断のできる人ということになるわけです。そして三つ目は評判の良い、まあ言うなれば人当たりがいい、その苦情を喜んで聞いてくれる、この三つのことを合わせ持った人を七人選ぶということになったわけです。そしてその人たちにこの務めを任せる、この七人の人たちにこの配給の問題を取り扱ってもらうということにしたわけです。まあ五節を見るとこの提案を一度は皆喜んで受け入れた、まあ信じた弟子たち、もう3000人以上、いやもっと多くなっていたと思うんですけれども、一同がこれを受け入れて、そして7人の人たちの名前は五節に出てくるんですけれども、最初のこのステパノは信仰と聖霊に満ちた人というふうに出てきます。このステパノのことについてはその後に出てくるわけなんですけれども、まあ、彼は一番最初の殉教者となったわけですが、この人たちが用いられていった、まあ、この七人の人たちは今日の教会役員の原型というふうに言われているわけです。ですから私たちもこの教会役員を選ぶという時には注意をしなければならない。それはやはり御霊、知恵、そしてまたお互いの間で評判が良い、いろんなそんな苦情を聞いてもらえる、受け入れてもらって問題解決に当たってもらえる、しかし何よりも御霊に満たされた人、それが非常に重要な役割となっていくということです。この原則は今日も変わることはないと思います。じゃあ弟子たちというかこの12人の使徒たちはどうするのか。それは4節に私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。ですからこの使徒たちのなすことは配給のことではない。彼らが第一にすべくは祈りと御言葉の奉仕、この2つが大事なことであるということです。おそらく今日も牧師や伝道者が第一にすべきことは配給のことではないと思います。むしろ神に祈り、そしてまた神の御言葉を伝えていく、このことが第一とされるべきことであって、配給のことやさまざまなことはこの七人の人たちに任せるというようなことを今日も行っていく必要があるわけです。そしてこの結果どうなったのか。七節を見ますと神の言葉はますます広まっていき、本当にその配給のこともおそらくはもうこの時点では解決したであろうと考えられるわけです。そして神の言葉がますます広まっていく、そしてエルサレムで弟子の数が非常に増えていった。まあ、彼らはあのエルサレム、 そこから逃げないで、イエス様が十字架にかけられた。なんとそのところで大胆に、あのペンテコステの時にペトロや弟子たちが立ち上がって、このあなた方が十字架にかけたイエスはということを彼らは語っていったわけなんですけれども、それがこのエルサレムでなされて弟子の数が非常に増えていく、驚くべきことであると思います。彼らは命をも惜しまない。ですからその後にこのステパノの殉教ということが出てくるわけですけれども、彼らの心はまさにご聖霊によって満たされて、恐れないでますますこの伝道していくっていう姿を見ることができます。そして特筆すべきことは、7節の終わりに、また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。祭司たちはかつてはイエス様に敵対する者たちであったわけです。そして群衆を先導してイエス様を十字架にかける、その敵対人たちが大勢と次々と信仰に入っていく。もう本当にこれは奇跡としか言いようのないことであったわけです。まあ私たちもこのような姿を見るときに、本当に自分たちはもう大変だ、もう配給がおろそかになってるとか、もう御言葉を伝えるのが困難だということを私たちは言ってしまうところがあるわけですけれども、もう一遍神様が何をなしてくださったのか、そして自分たちは何を第一とすべきなのか、このところから教えていただいて、私たちも同じ神様の恵みに預かり、そして勝利していくものとさせていただきたいと思います。